いや、日々日々生活してると大人になったなぁなんて自分で思うことは、まあ時々ありまして、まあそれこそね、税金や保険料やみたいなのをね、役所に払いに行ってる時なんかはまあ大人だったなぁとか思ったりするんですけど、まあそのうちの一つにね、てめえの金で寿司を食うっちゅうのがあって、でまあ今ね、師走やから、年末やからまあちょっとバタバタ忙しくなりつつありまして、まあだから今日も一人会なんですけど、ほんでね、まあそういう時ってね、俺気合い入れようと思って、すごいこってりしたラーメン食いに行ったりとか、でまあまあ寿司行ったりもするんですよ、気合い入れるために。まあもちろん回るやつよ、くるくるくるくる回るやつやけど、まあ寿司に行くと。でその時に、ああなんか仕事の気合いのために一人で寿司つまみに来てるなんていうのも、なんか俺も大人になったもんやなーなんて思うわけですよね。なんで大人になったなと思いながら、サーモンサーモン、ツナサラダツナサラダツナサラダサーモンっていうね、もう大人ってなんや。っていうか、この話前もしたか？
漫画犬。
はい、皆さんこんばんは。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とその高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。ということで、あれ？今の話って前もしたっけ？まあまあ、いや、どっちでもいいわ、それは。言いたいのはそこじゃないのよ。サーモンやツナサラダを連チャンで頼んでる俺は果たして大人になったと言えるのかどうかみたいな話をしたいんじゃなくて、そういう話をしたいんじゃなくて、僕ね、結構イラチなんですよ。イラチって関西弁で言うと、なんかこう、イライラするやつというか、短気なやつみたいなことやねんけど、まあ、僕割とイラチで、年々気長なってんねんけど、そもそもめちゃめちゃ気短い、すぐ切れる子供やったから、なんかの病気やわな、もうなんかすぐ切れる子やって。で結構まあイラチなんですよ。だから日々日々いろんなことにイライラしてるわけですよ。ね、いや全部はね言わんよ、それはね、ぼやきのラジオになってまうから全部は言わんけど、まあいろんなことにイライラしてるわけですよ。エスカレーター乗っててよ、前にそのババアやジジイが立っててよ、ほんでエスカレーター降りたらさ、自分の目的の階のさとこにパッてフロアに降りたらさ、もうなんかキョロキョロして、なんかこう目的の店とか探し出すわけ。いやいやいや、後ろから人が来てるから立ち止まったら危ないやろジジイみたいな、まあそういうことにもイライラするやん。なんかそういうね、イラッとポイントが生活してたらいろいろ出てくんねんけど、この前回転寿司屋で感じて、で、まあ、これはね、どこの回転寿司屋にでも起こることじゃないねんけど、俺がたまたまその時入った寿司屋の、そのなんか、あるやん、回転寿司のさ、そのくるくる回るベルトコンベアの中に閉じ込められし者、ベルトコンベアの中に封じ込められてさ、ずっと寿司を握り続ける刑に処されてる人たちがいるじゃないですか。寿司職人がいるじゃないですか。で、なんかその、俺が入った店のおっさんが、3つに1個ぐらい聞き逃すんよね、注文を。いや、それこそさ、サーモン、ツナサラダ、しめサバとか言ったらさ、最後のしめサバ聞いてへんのよ。もうなんか結構ね、もう3回に1回ぐらい注文が通らんくて、回転寿司さ、みんな行くと思うけどさ、行って注文したらさ、当たり前のように通るから、普段全然意識せえへんけど、回転寿司で注文通らへんってめちゃめちゃ腹立つで。いや、だってもう言うてるからね、今言うたやつずっとこうへんくて、次のやつが頼んだネギトロ軍艦とか言っとるわけやんか。で、いや、しめ鯖とか言ったら、へい、しめ鯖みたいな。なんかもう、寿司握りますぜみたいな感じで言ってくるから、へい、しめ鯖みたいな。いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう。3分前にも言ったからね、しめ鯖。で、今、初めて聞いたみたいな感じで、なんかこう、真面目な職人みたいな顔すんねんけど、3回に1回ぐらい聞き逃すっていう、なんか回転寿司でメニュー通らへんかったら、なんかデニーズとかで注文して、あ、すいません、注文通ってなませんでした、すぐ作り直しますって言われる時とかの10倍は腹立つでってことに最近気づきました。あとあれな、冬に雨が降ってきて傘がなくてさ、ポツポツ降られてる時に触るスマホな、めっちゃ腹立つよな。スマホってね、やっぱ手の静電気とかで反応するからさ、水滴ついたらアウトやんか。水滴ついたらなんか変に反応して全然使われへんやんか。あれめっちゃムカつくよなーねーっていうことで、今日は一人でやらせていただきます。ちょっと時間なくて、今回はちょっと短めにね、行かしてもらおうと思います。すいませんね、まあ師走やからね、先生も走るとか言って師走やからね。はい、じゃあもうお便り、今回はね、お便りをメインに行きますよーと。お名前、中原りるかさん。こんばんは。とつのさんがよくラジオで使われてるインデモーテルとはどういった意味ですか？自分は静岡県民で関西の方言がよくわからず、ネットで調べてもなんともぼやっとした結果であまり納得がいきませんでした。よければ教えていただきたいと思います。お願いします。ということで、あ、インデモーテルね。まあ、確かにね、まあ、僕の関西弁ってちょっと変なんですよね。ちょっと妙な訛り方してるというか、妙な表現を好んで使う癖が昔からあって、だから「進撃の巨人」の関西弁版っていうのをちょっとやったことがありまして、まあその「進撃の巨人」の一巻を丸々セリフ全部関西弁に変えるみたいなね、 で、まあ、それをなんかこのキャンペーンでサイトで公開して、なんか単行本のおまけでつけて、最終的にはなんかアニメにもなったんかな、なんかそんなんをやったことがあって、その関西弁監修というかセリフを全部関西弁に変える仕事を僕やったことあるんですけど、その時もね、なんかこんなん関西弁ちゃうみたいなことを関西の人に言われたりもしたんですけど、そんなことはないのよ、だって俺は使ってるからね。ただ僕の使ってる関西弁はちょっと変っていうのはあるらしいんですけど、だからちょっとインデモーテルもね、検索してもぼやっとした意味しか出てこへんのも仕方ないかもしんないっすね。ただね、インデモーテルはね、実際ちょっと意味としてはぼやっとしてるんですよ。で、これはね、すごい便利なんですよ、インデモーテルって。あの、やばいって言葉あるやん。やばいってどういう意味かっつってもやばいって意味やねんけど、むっちゃさ、幅広く使えるやん。料理にも使えるし、なんか場所にも使えるし、人にも使えるし、自分の体調にも使えるし、やばいってすごい使いやすいじゃないですか。で、インデモーテルもすごい使いやすくて、まあ大雑把に言うと、もうダメになってるとか、うん、終わってるとか、あとまあ病んでるとか、まあそういうちょっとなんか、そのもう終了しましたみたいな意味なんやけど、まあ僕はちょっと病んでるに近い感じで使ってんねんけど、多分おそらくこれはね、あの、犬って関西の方の古い言葉で、どっかに行く猿って言葉なんですよね。稲屋ってすっごいおじいちゃんとか言うんやけど、稲っていうのはどっか行けって猿ってことなんですけど、で、その犬、いなくなるってことね、犬が訛って多分稲になったんですよね。どっか行け、猿っていうの稲っていうのが、まあ、古い西の方の言葉なんですけど、多分ね、その派生やと思うに、ね、インデルっていうのはもうどっか行ってもうてるっていうね、ゴーンですよ、英語で言うとね、he's gone、 彼は死んだみたいな、でゴーンなわけですよ。もう行ってもうたと、もう終わってもうた、亡くなってしまった、損なわれたってことで、まあインデモーテルっていうのは、まあまあだからそういうなんか終わったとかそういうのなんですけど、まあ、やばいばりに便利で、まあ、例えば近所を歩いててさ、 あのラーメン屋、そこのラーメン食いたいな、あのラーメン屋行こうっつって行ったらさ、潰れてて、うわもうインデモーテルやんみたいな、もう店なくなってもうてるやんも使えるし、自分が風邪ひいて熱でしんどいと、ほんで、おうどうしたとつの具合悪そうやなって言ったら、さやねん、もうちょっともう風邪でもう体インデモーとんねん言うて、もうインデモーテルね、もう体もうダメになってるってことね。あと何でしょう、携帯のさ、充電器のさ、なんかコード線がさ、なんか結構すぐ安物使ったら切れたりするやんか。充電しようっつって、あ使わない、あなんやこれ充電できへんやん、もう充電器インデモーテルやん言うて、もう故障してるやんみたいな、そういう風にも使えるし、あのみんなで写真撮った時に一人だけ半目になってるとか、絶妙にキモい顔で写ってて、お前顔インデモーテルやんけとか、そういう風にも使える、顔終わってんなこれみたいなね。だからそういうね、うわインデモーテんなっていうのは、そういうなんやろうね、もう終わってんなみたいな意味で使えるんですけど、なんか響きおもろない、俺子供の時からもう響きがおもろくて使ってんねんけど、インデモーテル、インデンなーって好きやけどね。まあそういうことです。長々と解説しました。はい、スッキャネンさん、トツノさんこんばんは、ラジオちょくちょく聞かせてもらってます。ちょくちょくかい、毎週聞け、最近なんでだと不満に思うことがあってお便り送りました。ほう、なんでしょうね、それはインスタ叩きについてです。最近何かと話題にされる媒体ですが、やれ写真を撮った後食べ物を捨てているだの、何でもかんでもインスタ映え、インスタ映えうるせえだの、実際インスタをやってる人たちよりも叩いているアンチの方が圧倒的にうるさくないですか。自分が見る限りよくオタク界隈で叩かれてるんですが、はっきり言って楽しんでる人を妬んで叩きたいがために攻撃してるにしか見えません。自分たちはマスメディアをマスゴミとバカにし、犯罪者がたまたまオタクだった場合、メディアがオタクを批判すると、犯罪者がたまたまオタクであってオタク自体には罪はないと憤怒するのですが、かっここれは正しい、かっこ閉じる。なぜインスタに関してはメディアの露骨で矛盾しているインスタ叩きのニュースを鵜呑みにして、叩き食べ物を食べていた人間がたまたまインスタをやっていただけで、インスタやってるやつは食べ物を粗末にするからクソ、インスタ映え、これインスタ映え、映えるの方の映えじゃなくて、虫の方の映えですね、フライの方の映えね、インスタ映えなどと一緒くたにレッテルを貼る批判するのでしょうか。頭悪すぎるし陰湿すぎませんか。自分たちが一括りにされるのは怒るくせに、他人に対しては気に入らなければ偏見たっぷりに一括りにして差別する、この流れが強すぎて不気味にさえ思えます。なんで誰もこの異常な流れに何も思わないんだろうと、洗脳状態と言っても過言じゃないと思います。言い過ぎではありません。バカの言ってることは気にするなは通用しない事案なんじゃないかと思います。理不尽なことって黙れば黙るほど相手が図に乗って理不尽に叩かれる側が割を食いますし、この頃の異常なまでの荒探しぶったたき人間に対してどう思いますか。ほう、ということで、インスタ叩き、インスタ叩きについて、まあ、不満があるとスッキャネンさんは、はあはあ、なるほどね。 そんなインスタグラムのことを叩いてる人っているんすか？いやちょっと僕わかんないですけど、こうなんかインスタ映え映えに例えてとかちょっとバカにしてみたいな人、本気で言ってるやつってそんなおんの？ちょっと僕はわかんないんすけど、まあ多分ズッキャネンさんもわかってると思うんですけど、アホは声でかいからね。でさ、なんかちゃんとしたこと考えてる人ってわざわざそれ俺はちゃんとしてるって言わへんからさ、まあ無言やんか。でもさ、アホってなんか声でっかい声で間違ったこと言うから目立つよね、数少ないのに。だからね、ごく少数のアホが目立ってみんながアホに見えてんねやろうけど、そんなインスタ本気で叩いてる人いますかね。まあでも違和感感じる部分はあるかもね。あのハッシュタグめちゃめちゃつけるんは俺未だになれへんからね、いいと思うけどね。でもなんかこのなんか自分に都合のいい時ってか、自分がおもろがれる時だけレッテル貼って誰かと叩いて、自分がレッテル貼られる側になったらすごい文句言うみたいなんて、もう別に今に始まったことちゃうからね。インターネットがこう普及した頃からもうそんなやついっぱいおるから、まあまあ今のトレンドでもないと思うけどね、こういう人たちね。インスタグラムそんな叩いてんのかね、みんな。ただなんかそのさ、なんかキラキラしたもん叩くみたいな、まあインスタもそうやけどさ、なんやろ、ウェイ系とか言うやんか、ウェイとか、そういうなんかこう元気な大学生がどうみたいな、なんかちょっとそのリア充、今で言うとこのリア充的な、だキラキラしたもんをさ、叩くんって、もうさ、あの、ダサいっていうよりか、なんかもう個性ないよな、全然。そういうのって。なんか、ひもてゲーってあるやんか、なんか。バレンタイン撲滅とか、なんかクリスマスのカップルがどうのこうのみたいな、そのひもてギャグみたいな、ひもてキャラってさ、もう一番ありふれてるから一番面白くないやんか、もうもはや今となってはさ。昔はおもろかったと思うんすよね、ひもてゲーとかって。なんか個性足りえたと思うんですよ、90年代とかは。それこそやけど、もうこのね、ネット普及して SNS バンバンの時代にさ、ひもてゲーってさ一番個性ないからさ、よっぽどとんがったひもてじゃないとさ。僕知ってる人でさ、50代の童貞のおじさんとかいるけど、でもよっぽどとんがったひもてゲーを持ってないとさ、なんやろ、もうありふれた人すぎて面白くないねんけど、なんかインスタ叩くみたいな、キラキラしたもん叩くみたいなもさ、全然面白くないやんか、もうそんなんは。やったら逆にね、飛び込んでみる方が面白いような気もするんで。だからね、スッキャネンさんはバカの言ってることは気にするなは通用しない事案なんじゃないかと思いますって言ってますけど、いや、これはね、バカの言ってることじゃなくてね、バカの上につまんない人が言ってることなので、まあ、気にしないというか、大した影響力はないと思いますよ、正直。っていうことなんで、多分この文面から見るとね、どうなんでしょう、スッキャネンさんはインスタグラムやってるかどうか知らないんですけど、もう伸び伸びね、楽しんだ方がいいと思いますね。伸び伸び乗っかってるやつの方が絶対人生楽しいからね。ちなみに僕もインスタグラムやってて、最近ね、フォロワーがなんと5万人を突破いたしまして、ドヤ顔ですよ、これね、ドヤ顔なんですけど、まあインスタグラムってマネタイズ全然できへんから、フォロワーが5万人だったところで別に1円のあれもないんですけど、得もないんですけど、副業しませんか、インスタグラムでお小遣い稼ぎみたいなコメント来たことありますけど、いやいや30超えてお小遣いもまずいやろとか思いながらね。まあでも俺がインスタグラムで急に今までしたことなかった腕時計とかはめて、それを妙に褒め出したら、あ、こいつ金儲けに走ったなと思ってくれていいんで、そういう時は僕なるべく柔らかい方の棒で叩いてくださいね。でですよ、まあまあそれいいんやけど、インスタまあそんな感じでやってるんですけど、まあ僕は淡々と漫画を上げてるだけなんですけど、インスタって漫画上げてる人も結構実はいて、でもインスタに上がってる漫画ってなんかツイッターと全然違うんですよ。これが結構面白い違いで、なんかインスタに上がってる漫画ってなんかね、エッセイっぽいというか、なんか自分の話が異常に多いの、圧倒的に多いんですよ。てか SNS ってそうなりがちなんですけど、 Twitter もそうやねんけど、インスタも圧倒的で、でもほとんど女性なんですけど、その女の人が遠距離恋愛してる彼氏との慣れ初めとか今の日々とか、あとまあもう結婚してる人がその今の旦那と結婚するまでの話とかを、まあ、漫画にしてるわけね。みんな漫画にして、まあ、それを更新していいねをいっぱいつけてもらってんねんけど、まあ、僕は純粋にツイッターに上げてるようなネタ系しか上げてないんですけど、なんかね、インスタの漫画といえばほんまにそういうね、なんか恋愛 自分の恋愛やね、自分の恋愛を漫画にしましたみたいな女の人のアカウントがめちゃくちゃあって、でやっぱ結構人気なのよどれも。でさ、まあすげえなと思うねんけど、そういうの見たらさ、要するに自分の恋愛についてっていうか自分の恋愛を漫画にしてるわけやからさ、出てくるやつさ、自分と、まあ、自分の彼氏なり今の旦那なりなわけやんか。これがみんなさ、まあ可愛く描いてたりするんやんか。えらいかっこよく描いたりとか、まあそのね、彼氏とか旦那がかっこいいかどうかは知らんし、まあ、かっこよく描くんはまあ全然いいことやと思うんですよ。自分のパートナーをねよく描くっていうのは、まあそらその方がいいと思うねんけど、自分をそんな可愛く描くんさ、めちゃめちゃ度胸いるよな。いやすごいと思うわ。だからその時自分が思ってたこととかをさ、なんか少女漫画のあのモノローグって、あの自分の心の中を書く吹き出しね、なんかあのウニフラとか言うんですけど、漫画の世界じゃあのトゲトゲしたやつとかね、そうああいうの中に自分の気持ちが書いたりとかね、あとはまあ少女漫画やったらなんかもっとこのふわふわっとこうシャボンみたいな、サボンみたいなのが飛んでてさ、その中に文字が出てるみたいなさ、あんなも使ってたりすんねんけどさ、自分がその時思ったことをさ、あんなサボンの中に入れて文字にできる？いやすげえ文化やなと思いますね。うん、あとあれね、この話前もしたかもしれんけどさね、あの婚活ね、婚活でこんな男の人来ましたみたいなんとかもいっぱいありますね。でも婚活って検索したらインスタグラムでほんまにこんな男来ましたばっかりが出てきて、こんな女来ましたが一件も出てこへんからね。ああすごいよね、極端ですよね。要するにもうその婚活してこんな男が来たんじゃーっていうのをネタにしてる女の人はもう吐いて捨てるほどインスタにはおんのに、逆にこんな女が来たワロスみたいな男は全くおらんっていうのかね。なんか男女の差なのかな、それも。まあ話ずれましたけど、まあ、スッキャネさんが言う通り、楽しんでる人をね、叩きたいがために攻撃してるだけの人っていうのがね、インターネットでは目立つよっていう話ですよね。たださ、楽しそうにしてるやつをなんかこの小バカにするとさ、なんかちょっと上の位置から俯瞰するというかさ、ちょっと上からそいつらを評論したらさ、なんか自分の立ち位置が上がった感じがするやんか。あれ楽しいよな、癖になるからな、俺も癖になっておりますからね、楽しいよね、人を小バカにするのって最高。はい、じゃあ最後は AV どこで抜いてるんだ総選挙3連発いきます。はい、お名前肌色の妖怪さん、とつのさんはじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。33歳既婚子持ちのおっさんです。おう、同い年か、もうすごいよな、もうこの世代になったらみんなもうな、もう既婚や子持ちや家建てたやなんやめっちゃ多いもんな、健康診断でない数値出たとか言って、もう大人やねえみんなほんまに。俺なんてもう年明けのモンハンの新作楽しみに生きてるわ。まあそれはもう既婚も子持ちの人も一緒か。はい、お前ら EV どこで抜いてるんだ総選挙に投票いたします。私はド M なのでクロストッキングの足こきで抜いています。以上です、本当にありがとうございます。いいですね、33歳既婚子持ちのおっさんね、クロストッキング足こきで抜いております。以上です、簡潔でいいですね、非常に本当にありがとうございます。何のお礼やねんっていうね。まあでもこれはあれでしょうね、クロストッキングというもう概念、クロストッキングを履いてる女性という概念そのものに対するお礼なんでしょうね。うん、ド M の鏡ですね。いやもう言うたりたいわ、その君の子供に、多分まあ俺と同い年ぐらいやから、多分子供お子さんもまだそんな大きないと思うけれども、もうお子さんに言うてあげたい、そういう内に物の分別が分かるねねなったら、いやお前のおとんクロストッキング足こきでゴッて抜いてんで言うて、もう満金でしこってもうとんで言うてな、もう教えてあげたい、ほんならもうおとんのこと尊敬しよるわな、もうその反抗期ももうパタッと終わるわ、うん、もう家出ると思う、うん、はい、お名前ミフさん、23歳女です。おお、女性の方ですね。挿入からピストンシーンで抜きます。射精しているところでは抜きません。挿入前の導入部は全て飛ばします。もうたった3行のメールってね、いいですね。なんかこう女性だからトツトツと語る、男性だから理屈っぽく語るとかってそういうもんでもないっていうのがいいですよね、この企画はね。女性でもバシッとね3行で語る人もいますからね。挿入からピストンシーンで抜きますと、射精してるところでは抜きません。挿入前の導入部は全て飛ばしますってことは、射精してるところでは抜かへんからフィニッシュは見ないで、挿入前の導入部も見ないってことは、もう挿入中しか見えへんってこと。すごいな、世が世なら国取ったなこいつ。はい、じゃあお名前蛍光発光夜キリン、 夜キリンなんかな、蛍光発光夜キリンって読むのかな、はい、まあまあ、キリンさん、トツノさん、ゲストさんいればこんばんは。私はただいま19の女子処女です。
おお、19歳処女の方からですか。まあ一番処女が多い頃ですよね、逆にね、19なんて。
最近ものすごく女の子のおっぱいに興味があります。サイズは問いません、どの大きさでもいいので自分以外の人のおっぱいが触りたいです。舐め回したいです。
おお、触りたいですまではね、女の子でもよく言うというかね、聞くけど、舐め回したいまで行くのはすごいな。この感じは何なのでしょうか。
性欲じゃないですかね。私はそっちの方の素質があるのでしょうか。経験がないので分かりません。ちなみに普通に男の人も好きです。トツノさんは同性の人でエッチな妄想をしてしまったりすることがありますか。普通の人はそういうことは考えないでしょうか。何か意見をいただければ幸いです。これからもラジオ頑張ってくださいということで、まあ、こと性的なこととかそういうので言うとさ、まあ、普通っていうのはないですからね。大多数はありますけどね。なんかこう、でも多数派イコール普通っていうもんでもないですからね、性っていうのはね。なんでまあまあ普通の人っていうのはまあいないわけですから、まあ気にしなくていいと思いますよ、そこはね。あの周りはそういうこと考えないけど自分は考えてるってことがあったとしてもね、そんな気にしなくていいと思うんですけど、同性の人でエッチな妄想は、まあ、僕の場合男性相手にってことですよね。いや、エッチな妄想はないかな。でもすごい好みの顔の男がおったとしてよ、まあ、同性にもね、やっぱ同性の好みってありますから、僕にも当然すごい好みの顔の男っていうのはいるんですけど、やっぱ好みの顔の男がさ、横におって喋ったりとかさ、まあ、一緒に歩いたりとかしてるとさ、こいついきなりキスしたらどんな顔するやろうとかちょっと思うよな。こいつ俺が今いきなりなんかキスしたりとか、なんか肩とか腰に手回したりとかして、なんかちょっとそういう密なスキンシップを俺が不意に取り出したら、こいつどんなリアクションすんねやろとか、どんな顔すんねやろとか、突き飛ばすんかなとか、意外とすんなり受け入れよんのかなとか思うとちょっと楽しいよね、うん、そういうことぐらいは考えることもあるけど、エッチな妄想とまではいかんかな。ものすごくもう爪の先分ぐらい倍寄りなんでしょうね、僕もね。でこのキリンさんもまあわかんない、今んとこわかんないけど倍寄りなのかもしれないですね。うん、まあまあね、触りでもまあそうか、おっぱい触りたい、名前回したいは、でもね、男も女も結局はまあおかんの父数で育っとるから、まあまあおかんがおればとかね、やっとは思うけど、まあ大体のやつはさ、おかんの父数で一回は数で育っとるわけやから、うん、まあまあそういう欲があってもおかしくはないと思うねんけどね、どっちなんでしょうね。いいんちゃう、そのキリンさんも一回その揉んだり舐めたりしてみたらどうよ。それでね、見えてくるもんもあると思うんで、ぜひぜひトライしてみたらどうですかね。まあ学校の友達とかにさ、急にさ、ちょっとおっぱい触らせてやとか、触らせてやはあれやけど、舐め回させてやはさすがに惹かれると思うから、どうしたんやろね。東京の人やったらね、まあ新宿2丁目行ってみるとかもあるよね。まああと最近はね、レズ風俗っていうのもね、いろいろねありますからね、うん、調べてみてもねいいと思いますけれども、はい、いいですね、19歳処女。もうこれからやからな、もう夢いっぱいやんな。もういろんなプレーが、いろんなプレーが君を待っているからね、ぜひぜひ楽しんでくださいよと。はい、ということで本日はちょっと駆け足でね、短めになってしまいましたけれども、でですね、来週かな、来週は今のところの予定ですけれども、久々に、マンスーンくんが登場してくれる予定ですのでね、お楽しみにしてください。マンスーンくんとね、2人で、まあ、ちょっと企画に挑戦しようかなというのを今企んでおります。でまあこの後も続々と、前から言ってるね、地球のお魚ポンちゃんっていう漫画家のね、男子高校生気遣いの漫画家であるとか、結構恋愛系のコラムを書いたりしてる人とかであるとか、まあなんかいろんな方をお呼びしてやろうかなと思っておりますので、ぜひぜひこれからもね、よろしくお願いします。年内はね、結構年末ぐらいまで更新あると思うんですけど、年明けはいつからかな、まあ、おそらく来年も続くと思いますんで、ラジオ漫画の表現、これからもよろしくお願いします。あ、お便りの方もね、続々とお待ちしております。なかなかね、ちょっと読み切れなくてね、申し訳ないですよね。ちょっとでもある日不意にね、ある日不意に読むから、読まれへんかったなんていうこともね、ちょっと腐らずに言っていただければありがたいかなと思います。さ、じゃあちょっとね、漫画を描きにディスコの方に戻しますからね、うん、漫画を描くぞと、漫画を描く前にちょっともっとフラッとするためにちょっとだけラブライブ